こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は
下村静子と
高橋光一です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
7月の3日と10日にですね、下村さんではなく辻野さん担当で放送した回があるんですけれども、はいはい、そのエコまちライフではゲストに西村さんという方をお呼びして、その方はですね、中業花と緑の会というところの団体の会長を務めていらっしゃいますと。
はい
はい、この団体はボランティアの方々が主体となっておりまして、緑化の輪を広げるための活動をもう約12年も続けておられるんですね。で、活動では地元の保育園や小学校、そして高齢者のデイケアなど、さまざまなところとも地域とも積極的に関わっているので、緑化の輪を広げるっていうだけにとどまらず、
はい、
地域間の連携も強めてたりする。本当に非常に意義のある活動だなというふうに思いました。私は、
あ、こう緑を増やすことだけじゃなくて、
はい、
ね、地域の人たちの結びつきがこう強くなっていくっていうような、そういう効果も持っている。
そういう効果もありました。
それ
でですね、
はい、
そこで紹介されていた京都市中京区役所の屋上庭園というものがありまして、
はい、
そこは緑化活動の拠点にもなっているんですね。
緑化活動の、
はい、緑化活動の、
はい、
で、そこではイベントもいろいろ行われているんですが、うん、目玉は何といってもミツバチというご紹介があったんです。
ミツバチ、
はい、
はい、こんな街の真ん中で、
街の真ん中で、
うんうん、
で、ミツバチに関して私たち知らないこと多いなと思いまして、
多いんですよ。
今日のゲストはですね、ハチ博士という愛称を持っている方をゲストにミツバチの話を伺いたいと思います。
楽しみですね。高橋さんには馴染みないかもしれないけど、私たちはですね、はい、ミツバチハッチのね、
あ、知ってます、知ってます、
アニメーションでね、はい、もうやっぱりミツバチは好きな子供がすごい多かったんですよ。楽しみにしております。
はい、よろしくお願いいたします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、それではゲストの方はご紹介させていただきます。
はい、
京都学園大学名誉教授をされており、大学初のベンチャー企業京都日本ミツバチ研究所の坂本文夫様にいらっしゃっていただいています。
はい、お越しいただきました。
坂本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
ではですね、その前々回ですか、
うん、
屋上庭園の関連する話題から伺いたいと思います。
はい、
こちらの活動名が京都ミツバチガーデン推進プロジェクトというプロジェクトを行っているようなんですが、最近東京の銀座などでもいわゆる都市養蜂と言われるように、都市部でミツバチを飼っているというケースがよく耳にするんですが、
うん、
そちらミツバチと緑化の関係、緑化の関係というのはいかがなものでしょうか。
そうですね、はい、特に、先鞭を切ったのは銀座ミツバチの会で、
はい、
銀座のど真ん中にですね、うん、ビルの屋上に巣箱を置いて、蜜を取るという、運動を始めたんですね。
うん、
で、それが全国に広がって、
はい、
まあ、そういう意味ではこの中京区のプロジェクトはその銀座ミツバチの会よりも数年後にスタートしたんです。
う
ん、でも特徴が一つありましてですね、
はい、
全国で行われていたその都市養蜂は家畜である西洋ミツバチを使っておりました。主に、
はいはい、
日本ミツバチもわずか一部はいたんですけども、主に西洋ミツバチを使ってましたね。うん、で、それはなぜかいうと、はい、やっぱりその養蜂家がきちんとやるとその確実に蜜が取れるという特徴がありますね。それに対して中京区の取り組みはですね、
はい、
やはりその古い都である京都で、日本の野生のミツバチの、日本に古来からいる野生のミツバチである日本ミツバチを使うという点が非常に特徴的だったと思います。
はい、
それで、緑化との関係ですけど、多分全国 いろいろやられてましたけども、緑化っていうのを前面に出した運動っていうのは少なかったと思います。
あ、そうなんです
ね。ええ、まあ、どちらかというとそこで蜜を取ってですね、その蜜を使ったスイーツとか、うん、あのレストランで蜜を使って提供するとか、
はい、
まあ、銀座蜜蜂の会そういう活動をやってますけども、あの緑化っていうのを前面に押し出したのはもう一つの特徴だと思いますね。
うん、はい、そうなんですね。じゃあ町おこしに近い運動だったんですね、銀座などは。
そうですね。で実際あのビルの屋上で稲を作ったりとかもやってますしね、野菜も作ってますし、そういう、まあ、その銀座のど真ん中で 農業とかその養蜂とかいうものを展開して見せるっていう、そういう意味を持っていたと思いますね。
だからまあミツバチがこう居心地のいいようなその場所を作ると自然と花とか緑が増えていくっていうような、そんな感じなんですかね。
そうですね。
うん、
まあ、それに対して中京区の切り口は、
はい、
そのやっぱり中京区が京都市の中でもその緑が少ないあの区ですので、
はい、
もっとさらに緑を増やしたいということで、
はい、
どうすればその緑を増やせるかということで、あの区長さんがですね、私のところにもご相談に見えて、その、京都ミツバチガーデンですよね、推進プロジェクトですから、ミツバチに緑化を推進させてあげるというそういう意図があったと思うんですよ。でも実際そのミツバチがあの花を植えるわけじゃないですので、で私なりに解釈したのは、
はい、
そのやっぱりミツバチも蜂の仲間ですので、毒針を持ってて刺されるとやっぱり嫌だっていう意識の方が強いと思うんですね、一般市民の方はね、
はい、
それを少しでも減らしてミツバチのファンになるなってもらおうという、そうするにはどうしたらいいかっていうふうなことを確か考えたと思います、最初。で結局緑化を推進するのはそのファンになった人たちということですね。
なるほど。ミツバチをファンになったらミツバチに来てほしいっていうことで、
そうです、
庭先にお花植えたりするっていうことですか。
そうですね。
なるほど。
先生が初めにねおっしゃったその西洋ミツバチと日本ミツバチっていうのはどこが違うんですか、
はい、
そのなぜ日本ミツバチだったのかっていう。
そうですね、西洋ミツバチの日本にやってきたのは実は明治になってからなんです、ね、で日本ミツバチはもちろん野生で昔からいるわけですね。でやっぱり日本の風土にやっぱ適したから残ってるわけで、古くからやっぱりそのいろいろ書物なんかも出てくるんですけども、ミツバチに親しんだ人はたくさんいるんですね、で特に京都にはそういう歴史的なそのなんていうんですかね、記録なんかもたくさん残っています。まあ、そういうこともあってやっぱりその京都でミツバチ、東京じゃない、東京はともかく京都でやるんだったら、やっぱり日本ミツバチだろうということですね。
あ、じゃあ日本ミツバチ自体その人間と案外昔から近いところで、こうお互いにやり取りしてたっていう感じなんですかね。
そうかもしれないですね。その一つのね、一つのあの現れっていうのが、西洋ミツバチに比べて日本ミツバチっておとなしいんですね。
はあ。
刺さないんです。
お、
それはね、比較してみると、
はい、
ものすごく大きな差ですね。
あ、そうですか。
西洋ミツバチはね、我々も近くに行ってたらなんかパッと飛んできて刺されることもあるん
ですよ。先生でも刺されるんですか。蜂博士の先生でも。
それは関係なくてですね。いや、実際そういうふうに言われる方多いですね。でそれに対して日本ミツバチはね、我々慣れてきたらこう出入りしてるところに手なんか差し出すと手にこう上がってきたりしたり、でなかなか刺してくれないって。あで、あの痛みを和らげる療法としてですね、アピセラピーっていうのがあって、
はい、
その針毒をその 患部に刺して、
うん、
あの痛みを和らげるっていうやり方があるんですね。実際外国日本でも行われてるんですけど、で私のところに来たあるあれはニュージーランドの人でしたね。そのアピセラピーしたいので蜂を数匹くださいっていうことだったんです。でどうぞって捕まえてきて、
うん、
そう捕まえて刺させようとするんですね、はい、こうちょっと いたずらして、
はい、
で西洋ミツバチだったらすぐにシャッと刺すんだそうです。
うん、
ところがね、日本ミツバチなかなか刺さないんで、トゥージェントルって言ってました。
ジェントルマン。
トゥージェントル、優しすぎてちょっとあのアピサラピーには役に立たないっていうふうなことを言われたぐらいね。
おとなしい。
おとなしい。でも働き者なんです。
そうですか。ちょっとね、そのあたりも詳しい話ね、はい、2週目にもまた伺いたいと思いますけれど、ね、はい。他になんか。ね、聞いておきたいこととか高橋さん、
いやよろしいですか、
うん、
その屋上から蜂が飼育箱から、
うん、
その蜜を求めて、
うん、
飛び立つと思うんですけれども、はい、ちゃんとそのお家に帰ってくるんですか、
うん、それは間違いないです。
それは間違いないんですか。
非常に精密な GPS 機能を持ってます。
どこに持ってるんだろう、すごい。
頭の中でしょうね。
うわすごいな。
で私ニューヨークで養蜂やってる知り合いがいるんですけど、
はい、
その人の置いてるところはなんとあのブロードウェイの近くのビルのですね70何階の、
はい、
ところに置いてるんです。
そんな
高い。地上200何十メートル230だと思うんです、
はい、
そこの
その高さまで
てっぺんに置いて、
はい、
それからそこからセントラルパークにあの蜜を取りに行ってるって言ってました。
うわ
で銀座があれが6階くらいでしたね、
は
い、
あそうですか。
中京区が4階ですかね、うん、5階かだからあんくらいはもうまあもうへっちゃらです。
へっちゃら、
うん、全然問題ないです。しかもねあの屋上から飛んでいくからその普通の道を歩いてる人気づかない。
あそうですね、
直接その高さで飛んでいくから。
うーん、
だからそういう意味でもちょっとあのビルの上っていうのは都合がいいんですよね。
うん、あそうだったんですね。
間違いなく
はい、ではまた2週目に詳しくお伺いいたします。はい、今週のゲストは、京都学園大学名誉教授そして日本京都日本ミツバチ研究所の坂本文夫さんでした。ありがとうございました。
ではここでお知らせです。今日は環境市民で行っている環境市民広場というところで行っているラックエコクッキングについてご紹介したいと思います。ラックエコクッキング、7月29日土曜日午後1時40分から宮古エコロジーセンターの実習室で開催いたします。参加費が会員の方は1800円です。一般の方は2000円、学生さんは1500円となっております。今回は夏を乗り切るメニューということで夏のパエリア、それから手作り簡単炒り豆腐夏野菜のエスニック炒めなどなどを、まあ、みんなで作っていただこうということになっておりますので、ぜひご関心のある方は環境市民までお問い合わせください。075-211-3521 211-3521 となっております。以上お知らせでした。もう別れの時間になりました ね。
ああ、そうですね。
はい、では今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。